マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香里です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあということで久しぶりの、
本当ですね、はい、すいません、
ずっと私も一人でね、しばらくお送りしておりましたので、聞いている皆さんもちょっとこうあの寂しい感じだったかなと思うんですけれども、さあ、久しぶりに今日は二人でお送りしていきたいと思います、はい、さあね、今週までですね、あの甲子園では本当に熱い戦いが繰り広げられました ね。
はい、もうすごかったです ね。
まあ、残念ながらこの地元京都平安はね、龍谷大平安は、負けてしまったわけですけれどもね、でもね、京都で言いますと、私の母校である西舞鶴高校は結構今年ね、
ベスト8まで、ね、
進出しましてね、本当に今年は健闘してくれたなと思って、
ね、先輩としては嬉しいですよね。
そうですね。下田さん何か注目してた子はありましたか？
あ、この甲子園の、京都大会じゃなくて、
どちらも含めてですけども、
でもね、西舞鶴高校は、結局あの5戦したうちの3戦が全部、はい、近隣の高校とだったんですよね、なんかそうしたこともあって、その近隣の高校の言ったら顔見知りの、もしかしたら中学で一緒にプレーしてたかもしれない、そういう子たちと対戦をして勝ち進んでいったわけですから、きっといろんな思いが、
そうですよ ね、ちょっと複雑な思いもあったりして、
そうだと思うんですよね、だから私もあの見てて嬉しかったですね。あとあの甲子園で言うと、西美高校ですね、姫野西美高校が、あの石川の強豪星稜高校に、のさよなら勝ちをする、したところがあるんですけど、あの試合がねものすごく印象的で、いやもうこれを語ってると赤レンガラジオ終わっちゃうので、この辺りに、
はい、私もね、まあ、以前にお話したか、ちょっとね、まあ、どちらかといえばね、スポーツ得意な方じゃないですので、そんな私なんですけれども、でも実は過去に、高校野球甲子園に2回見に行ったことがあるんですね。その2回というのが多分まあ非常に変わっているんですが、まあ、2回とも、春の選抜の方なんですけれども、まず1回は、この近くね、峰山高校が甲子園に出場したという年が、もうだいぶ前になりますけれどね、中学生ぐらいだったんですね、私ね、友達に誘われて、まあ、ほぼね地元の高校が出場するということで見に行ったのが1回で、もう1回がですね、実は沖縄の、
やっぱり、
八重山商工といいまして、石垣島の、高校が、もう本当に珍しいこの年ね、初出場するということで、見に行った、まあ、石垣島が大好きな夏川りみさんの、ね、出身の島であって、実はその夏川りみさんのファンの皆さんで一緒にこう八重山商工を応援しに行こうという流れになって、別にそこに夏川りみさんがいるわけじゃないのに、そのね、同じ八重山のね、高校を応援しようということで、見に行ったのが1回ということで、まあ、ちょっとねどちらもなかなか、そんな感じで実は2回甲子園を見に行ったことがあるんですけれどもね、まあ、ね、そんなこう沖縄好きということで、今年ももちろん1番は京都ですけれども、はい、2番目に沖縄をねやっぱり気になって応援してました。2回戦でね沖縄は今年は興南高校でしたね、負けてしまいましたけれども、で、まあ、沖縄負けてしまったなと思いながら、たまたまこうテレビつけてると、なんか沖縄の応援歌が、ね、テレビスタンドの方から聞こえてきて、はい、あれ沖縄もう負けたはずなのになと思ってたら、調べてみたらね、ダイナミック琉球という、 曲なんですけれども、この曲ももともとは、ね、その名の通り沖縄の曲で、まあ、沖縄の高校がこの甲子園などの応援歌として、はい、使い始めたんですけれども、とてもこう、ね、かっこいい曲ということで、
はい、
初めて沖縄以外のところでも、仙台育英高校が応援歌として、使ったところからだんだんこう全国に広がっていったと。で、結構今人気の応援歌になりつつあるという曲なんですね。
じゃあ聞いたことあるかもしれないですね。
そうですね、はい、そうですね、今日はですね、こちら沖縄の、成底優子さんの、ダイナミック琉球応援バージョンをお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、ということで成底優子さんでダイナミック琉球応援バージョンを、お聞きいただきましたけれどもね、
かっこいいですね。
いい曲ですよね。
まさにダイナミック、
うん、やっぱりこれだと本当盛り上がりそうですよね。
確かにこれは採用しますよね、沖縄以外の方も、ね、
まあ、こうやって沖縄の応援歌が全国に広がるっていうのはなかなか面白いことですよね。
そうですね、
もう方言のね、もう本当にたくさん入った曲なんですけれどもね、はい、そしてそれを最初に使ったのがまた東北の仙台っていうところもなかなか面白い感じが出しますね。
何か通ずるものがあったんですかね。
そうですね。さあ、ということでこの時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さてまず最初のイベントなんですけれども、舞鶴フォーク村ということで、こちら先週からご紹介しているイベントなんですけれども、はい、アマチュアアコギ弾き語りの集いということで、
いいですね。
はい、8月26日日曜日午後1時から赤レンガパーク4号棟で入場無料で行われます。懐かしい曲、新しい曲、知ってる曲、知らない曲、アコースティックギターの弾き語りでほっこり温かなひとときをということで行われるんですね。
そうですよね。なんかアコースティックギターってこう、はい、なんかほんとほっこりというか、なんかいい感じですよね、この夏の終わりのちょうど秋にかけて。
はい、そうですね。出演はおじゃバンドの皆さん、橋本兄弟の皆さん、 MJB の皆さん、フォークグループ123の皆さん、そして森村中の皆さん、川崎博さんという、以上6組の皆さんが、登場するということですね。
はい、
そしてで、こちらの方がまず舞鶴フォーク村が8月26日の午後1時から行われるわけですがね、
はい、
赤レンガパーク4号棟、
同
じく4号棟で、
はい、
今度は夕方はジャズになるということですね。
あ、ジャズですね。
お昼はフォークで、今度は夜はジャズと。
あ、いいです ね。最近ちょっとね、晩が涼しくなってきたので。
そうですよ ね、
ね、
そうそう、涼しくなって、蚊が出てきましたよね。
いやいや本当思います、
ね、結構今いろんなメディアでも取り上げられてますが、蚊は暑すぎるとね、行動が鈍ってしまって、そういえばいなかったなと
確かに
思っていましたけれども、ちょっとね出てきましたよね。
来ました ね、
ね、少し涼しくなってというか、というのが普通の夏の暑さになってきてというのが、ね、
そうか、そうですよね、
正しいのかもしれませんけれどもね。
はい、
さあ、そんな、涼しくなってきた夜、今度は赤レンガジャズワークショップ、ボリューム127ということで、
はい、
ね、今回のチラシを本当に可愛らしい、ね、
可愛いんですよ、
ね、猫たちがいろんな歌ったり楽器を弾いたりと、
はい、
いうことで、
またキャラに合ってますよね、それぞれ。
そうですよね。
ピアノの猫はピアノだし、なんかボーカルの猫ちゃんはすごく華やかで、
こちらが夕方6時30分会場、夜7時開演で行われます。こちらは、入場料500円と別途500円のドリンクチケットが必要ということですね。毎月ね、このジャズワークショップご紹介してるんですけれども、
はい、
毎月1回誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけると、ジャムセッションライブなんですね。楽器を演奏したい人、そして聞きたい人、どちらも楽しめるイベントということで、でセッションをしたことがないという人も、相談していただければ楽しく演奏していただけますということで、
はい、これ毎回気になってるんですけどね。つい先日トロンボーンを つい先日って昨日か、はい、昨夜ちょうどなんか思い立って、はい、最近高校野球でね、あの吹奏楽が演奏してるんで、はい、ちょっと吹いてみたんですよね。
全く初めて。
あ、じゃなくて私あのもともとやってて、はい、そうそう久しぶりに吹いたら、うん、やっぱ音、高い音が出ないですね。
あ、なるほどね。
もうちょっと頑張って練習したらここに行けるかなと思ってるんですけど。
私もね、そうそう、そういう意味で言うとあの昔ピアノをね少しやってましたので、ね、
してたんですか。
そうなんですよ。で、あの実はちょっとね来年あたりに、はい、久しぶりに発表する機会がありそうななさそうな、まあ、そんな感じでして、久しぶりに弾くとなかなかやっぱり指が動かないなと思いながら、まだこう私も、まあね、ピアノ習ってたっていうと大体こう、ね、クラシックの曲が多いと思うんです。またジャズのピアノって少し違いますしね。
でも楽しそう、うん、沖縄の曲とか弾かないんですか、その発表会で。
あ、うん、あ
の
今選曲中なんですよね、それも。それも含めて、うん、何がいいかなと思いながら。
え、楽しみ、見に行きますからね。
なかなかプレッシャーがかかりますね、それは。はい、ということで、もう一度お伝えしておきますと、まず、舞鶴フォーク村アマチュアアコギ弾き語りの集いが、8月26日日曜日、こちらももう12回目になるんですね。はい、こちらが午後1時から赤レンガパーク4号棟、そして、夜夕方6時30分会場、7時開演で、今度は赤レンガジャズワークショップ、ボリューム127、開催されます。舞鶴フォーク村は、入場無料、そして、赤レンガジャズワークショップの方は、500円、別途500円のドリンクチケットが必要ということです。ね、本当この赤レンガ、さまざまな音楽イベントが、ね、行われて、活動されてますよね。こちらフォークとそしてジャズ、ね、余裕のある方はぜひ両方ともこの1日で楽しんでいただければと思います。はい、ということでここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、もう一曲ね、
はい、
はい、ちょっと聞いてもいただこうと思うんですけれども、うん、今度はメイジェイさんなんですけれども、7月25日に、メイジェイさんシネマソングカバーズという、映画音楽の今度アルバムを発売されました。実は2枚組で、
はい
はい、ディスク1が洋楽の曲、ディスク2が、邦楽の曲でね、どれもねいい曲ばっかり仮で、またこれを、メイジェイさんがあのさっきのダイナミックじゃないですけど本当ダイナミックに歌い上げてくれるという、そんなアルバムなんですけれども、一応ねいろいろ聞いてみまして、中でもこれがねすごかったんですよね。結構有名に、話題にもなりました映画グレイテストショーマンという映画なんですけれどもね、
はいはい、
この中の一曲で、オリジナルローレン・アルレッドさんが歌っていたネバーイナフという曲をお聴きいただきたいと思います。メイジェイさん、今年、映画が公開されすぐに映画館で見に行き、この曲が歌われるシーンでものすごく鳥肌が立ったのを覚えています。その瞬間私も絶対にこの曲を歌いたいと思い、映画館を出てすぐ曲をリピートで聴いて覚えました、と、
すごい、
ということで、この Never Enough、 メイジェイさんの歌でちょっと聴いていただきましょう。メイジェイで Never Enough を聴いていただきました。こちらもなかなかスケールの大きな曲でしたよね。
素敵です ね、メイジェイさんの歌声って
本当にこう自分の曲のように ね歌いこなしていらっしゃいますが、はい、さあ、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて今年もねこの舞鶴港、あの本当にたくさんのクルーズ船が、ね、入港していましたけれども、今の予定では、一応今週末からあと、3隻で、今年のこのクルーズ船のシーズンというんですかね、終わりが近づいてきております。まず今週末25日土曜日ですね、はい、これは毎年1回必ず、ね、入ってきておりますアスカ2が、はい、入ってきます。この今年の入港予定でおそらく唯一 この日本の船と、いうことになるんですね。
そうですね、横文字以外久しぶりに聞きました
もんね。そうなんですね、規模はねこの他の今たくさん入ってきているあのコスタネオロマンチカなどよりも、大体半分ぐらいの、定員にはなるんですけれども、でもとてもねあのかっこいいと言いますかね、スタイルのいい船でしてね、そう、所属優先クルーズということで、 今何かとちょっと話題になっております日本郵船、ね、
はいはい、
あの皇室の方と、ね、いろいろつながりがあっての関連の郵船クルーズの、所属のこのアスカ2ですけれどもね、総トン数5万トンで、定員872名という日本船籍の3隻のクルーズ客船のうちの1つと、そう日本船籍の、ね、船が実はそれほど多くないともともとが、ね、いうことなんですけれども、はい、こちらが8月25日土曜日朝7時入港、夕方5時30分の出港予定。そしてですね、来週水曜日8月29日、はい、今年3回目のあのまた大きな船、はい、オベーションオブザシーズが今年3回目で今年最後の今の予定では入港ということになります。もうね2回見ましたけれども、
はい、
2回目も大きいと思いましたね。
あ、やっぱり、
3回目も多分大きいと思うんでしょうね
そうなんでしょうね。 そうなんですよ、それぐらいのインパクト。
そうなんですね、これは、他の船が入っています、あの第二埠頭ではなくて入りきれないということで、通常コンテナターミナルの国際埠頭の方に、通称和田埠頭の方に着岸ということになります。本当に、ね、何もないところに急にあの大きなビルというかマンションが建ったというようなそんな感じになるんですよね。で、まあ、聞いたところによりますと、あのここからまた、ね、いろいろこう各方面へツアーに出かけられるわけですが、その人たちを運ぶバスの台数約100台と
100ということ
でね、いかにたくさんの人、この船、定員が4180人ですからね。
あら、
すごいですよね。
すごいですね。
バス100台分の人を一つの船で運ん、いやもっと大きな、実際多いんですけれどもね。
本当だ、すごいですね。そういうすごい分かりやすい規模。
いやバス100台分じゃないですよね、実際はね。あの出かける人がそれだけなんで、あのもっともっといるんですよ、実際はね。
ということですよね。
というね、また大きな船が今年最後の、入港ということですね。そして最後が9月14日金曜日は、パシフィックビーナス、こちらも、日本の船になるんですけれどね、こちらも、入港予定ということになっておりますが、本当に今年も、この舞鶴クルーズ船でたくさんの方が訪れて、くださいましてね、こう港の周辺のコンビニエンスストアなんか行きますとね、
はい、
はい、こう外国人の方がたくさんこう買い物をしていらっしゃる姿とか、見かけましたけれどもね、舞鶴市の、西舞鶴の商店街なんかも、ね、たくさんの方が歩いていらっしゃったりとか、こういった機会でこうまた舞鶴のことを知ってもらえるというのもね、嬉しいですよね。
そうですね。
ほとんどの船がこう日本人の方もいれば、中国の方、欧米の方もこの舞鶴に、ね、やって来られるということですので、日本でこう初めに見る場所がこの舞鶴というのはなんかね、
本当ですね、ちょっと日本人代表のような
ことですよね。
にこやかにね、まあ、
それとともにもっともっとね魅力的にしていかないといけないなというような気もいたしますけれどもね。
そうですね、私たち人もね、おもてなしの心で考えたいですね。
はい、ということで、クルーズ客船あと、今のところ3回入港が予定されています。
はい、楽しみです。
さあ、ということであっという間の時間でしたけれども ね
どうですか、2人の方がやりやすいですか。
まあ、そうですね、やっぱりね楽しいですよね
よかったこれで1人がいいって言われたら
いやいやいやいや、そんなことはありません。
よかったです。
はい、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴、マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香里でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。